すいません、もう一度読んでくださいということですか。コリント第2の5章の9節10節です。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。以上の2箇所です。
まあ、今の読まれました2回読まれました箇所は非常に素晴らしい箇所です。まあ、もう1回読みましょうかね。まあ、初代教会の、まあ、証だったのです。結局よく聖書を読むと、まあ、一つの教えであろうと考えている人もいます。まあ、そうかもしれないけど、結局体験的に知るようになった事実として、初代教会の人々は結局そういうふうに言えたのです。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。まあ、肉体を離れることとは、まあ、死ぬことです。今朝もよく春日部集会に出た浅見照子姉妹のお母様召されました。まあ、明日の晩ここで善悪同式持つようになり、まあ、春日部の姉妹たち兄弟たちに言ってください。夜の集会のために変わらぬもん探すように。まあ、不知恵系のうちですか、不知恵系やろうと思いますけど、浅見姉妹ご存知でしょう。はい、竹沢圭氏のうちの裏に住んでる姉妹なんです。まあ、葬儀は多分木曜日の午後1時半からですから、まあ、今朝ちょっと安子姉妹と話してですが、国たちのケーキをやめて、けども集会終わったらケーキもらうんですね。まあ、メッセージだけなんですけど、ちゃんと中時半から始まるつもりですが、ですが中時半までにぜひ来るようにお願いします。まあ、死ぬこととは、肉体を離れることとは、信ずる者にとって大したもんではない、かえって望むべきなのではないでしょうか。まあ、昨日浦和の帰る道でちょっと慣れた通う姉妹、まあ、尋ねたんです。まあ、彼女は、まあ、みんなガンダガンダともちろん分かったし、けど本人のあんまり元気だったから、あちこちの集会行ったから、まあ、おそらく大したもんじゃないと思われたかもしれないけど、今は本当に大体既得状態で、もう痛くて痛くてしょうがない。けども彼女は、まあ、昨日も何と言ったかと言いますと、私は幸せです。ね、小さい子供4人いますし、やっぱり母親にとって面白くない。それからまあプラスアルファ。耐えられない痛みもあるし、けども私は幸せですと言うことができるのは一体どういうことでしょうか。まあ、イエス様こそが本物である証拠なのではないかと思います。まあ、慣れた通う姉妹も、私にとって全ての全てなのはイエス様に喜ばれることですと。そして稚拙は確かに厳しい言葉でしょう。私たち結局我々信ずる者は、救いに預かった者は、キリストの裁きの座に現れて、善であり悪であり各地その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですと書かれています。まあ、この間我々は主イエス様の裁きと救いに預かった人々の受ける報いというテーマについて考え始めました。まあ、今までの考えた点は、 救いに預かった人々は裁きや保護日に入ることはないということです。パウロはロマ書8章1節に、今やキリストイエスにある者は罪に定められることが決してありませんと書いたのであります。聖書は裁きのことについて、とりわけ罪が裁かれることについてはっきりと言っています。罪を犯した魂は死ぬべしとあります。ですから弁護士であるイエス様がおられなければ大変なことになります。聖書は義人はいない、一人もいない。したがって人間は裁かれなければならない。けどイエス様は罪の我々の罪を許すために代替わってくださり、身代わりとなり、ご自身が罪そのものとなって神の裁きを受け、罰を甘んじて受けてくださったのです。死ぬ前に罪を告白すると必ず受け入れられるようになります。聖書の喜びの訪れとは、人間の罪はすでにイエス様の十字架において裁かれたということです。告白された罪はもう罪ではない、光であると書かれています。ですから信ずる者は決して裁かれないと信ずることができ、そのために感謝することができるのです。決して裁かれないという確信の土台とは言うまでもなく、人間の考えていること、感じていること、経験したことではない。これどういうことがあってもいつも強調すべきです。我々の信仰の土台も我々の中にではない。勉強して分かったからじゃない、いい気持ちになったから嬉しいなのではない。聖書はそう言ってるか、残念です、ピンとかない。どういうことかさっぱり分からないけど、神は嘘つきじゃないから信じます。この断固たる態度こそが要求されています。分かったから信ずるなのではない、書かれているから信ずる。信ずる者は決して裁かれませんけども、聖書の中ではっきりイエス様は裁き主であるとも書かれています。確かに主の救いに預かった人々が裁きや褒美に入ることがない。けども手紙の中で主はその民を裁くと書かれています。信ずる者を裁くと書かれています。けども前にもう3回読んだ歌詞によると、その信ずる者に対する裁きとは報いを受けるか受けないかということです。永遠の命を持つようになった人はもちろん永遠の命を持っています。失われ得ない。けどもパウロの同路者の一人であるデマスはパウロから離れ、再びこの世を愛するようになったと聖書は言っています。彼は信仰を捨てたと書いてないんです。ただパウロと一緒に働くのは面白くない、辛い、楽の道を選んだだけなんです。けども彼は回復されたかどうか聖書は言ってません。そのままだったかもしれないけど、それにしてももちろん救われていたから天国行ったけど、報いはおそらく全然受けられなかったのです。もうバカだった、目に見える世界大切にしたから必ず後悔したでしょう。まあ信ずる者は報いを受けるべきであると新約聖書の手紙は全部強調しています。未信者にとっては、まあ、罪の報酬として死と滅びが待っている。信ずる者の場合はそれぞれの死技に応じて報いが与えられると書かれています。 まあ、おのおのの技によって報いを受とあります。まあ、イエス様の裁きの判断、まあ、根拠は何に基づいているなのでしょうか。ヒープー書の6章の394ページになります。6章の実節です。神は正しい方であってあなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのですと書かれています。まあ、ここで、まあ、働き行いという表現が使われています。信ずる者は死ぬと全生涯と奉仕とがいかなるものであったかを主によって吟味されると聖書ははっきり言っているのです。主は一方において私たちが主に対する愛からしたことを知ってお忘れにならないけど、他方において私たちの不完全な言動や正しくない行いなどを見過ごしにされることなく必ず罰せざるを得ないとも書かれています。結局全部焼けてしまう、役に立たないものになるということです。まあ、信ずる者を裁かれる根拠がいかなるものなのでありましょうか。まあ、全部7つのことを言うと思うんですけど、第一番目は各々の技によって裁かれるということです。もちろん私たちが救われたのは恵みによるのであって、決して我々の行いや技によってのではない。けど信ずる者は新しく生まれ変わることによって良い技を行うようにと主によって召し出されていると書かれています。例えばエペソ書の2章を見ると次のように書かれています。342ページになります。342ページエペソ人への手紙の第2章の8節から、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。まあ、聖書を勉強して分かったから救われたのではない。信仰によって、信ずることとは聖書に書かれている事実を真理として認めることを意味しているのではない。主イエス様、救いの神に信頼することです。信仰によって救われた、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。まあ、プレゼントです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですとここで書かれています。救われることとは確かに素晴らしいけども、我々は救われるためにだけ救われたよりも、ここで書かれているように、まあ良い行いこそが主は求めておられます。良い行いに歩むこととは、もちろん頑張ってより良い人間